今から2ヶ月ちょっと前に話したお台場のガンダムベース東京っていうガンプラ専門の直営店があって、そこにたまたま行ってからというもの、何かこう久々にガンプラスイッチがパチって入ってしまいまして、まあ、ちゃんと作るのは本当学生の時以来かもしれない。10年くらいはブランクあるかもしれないんですけど、ガンプラがすごい作りたくなってしまって、で、その時買ったザクのそのガンダムベース東京限定カラーみたいなやつがあって、まあ、それは、まあ、1ヶ月ぐらいちまちまこう、ちょっとずつちょっとずつかけて完成して久しぶりに一個、作り上げたっていう感じなんですけど、まあ、そこから先もですね、そのガンダムプラモデル熱みたいなのがこう冷めなくて。で、調べると、この4月に再販されたやつが、在庫切れが続いたやつが、もう一回再販ですよっていうのが、まあ、5個あって、欲しいやつがね、買いました。で、いつつくんだよっていう5個買っていつつくんだよっていうことは、それはもう、そういうことではないからね。そういうことではないから。ね。いや、ほら、みんなこう理屈で物事を考えがちでしょ？いつ作るんだ？いつそんな時間が取れるんだ？ね。でもさ、趣味ってそういうことではないから。口癖になってるけど。そういうことではないから、みたいな。だからその、冷静になれない、冷静にならない感じが楽しいみたいなこともちょっとわかるっていうか、夢中になってる時が、ちょっとこう楽しいっていうかね、こう自分でも、なんか制御できないですよね。これに熱中しようって言って熱中できるものでもないし、なんかこう、ふとした時に、あ、俺これ好きかもみたいな感じで、急にボルテージがグググググって上がっていくっていうような感覚というか、だからそれで言うとガンプラもそうなんだよね。なんでこれがこう、小学生の時一番キンキンに熱くなってて、宿題を提出するファイルの表紙に、全部こう、A4 のファイル、所狭しと、ガンダムのステッカーを貼り、で、ジークジオンと書き、で、自分の名前の、クラスの黒板の上に、顔写真と名前を、なんかこう、貼ってたんでね、自己紹介のために。まあ、今思うとちょっとこう、なんかこう、ね、何指導者様みたいな感じでちょっと怖い。でも、そのクラス指導者様が40人いるから、一人一人が指導者だから、すごい健全なの。ダーってこう自己紹介で写真が並んで名前が並んでんだけど、それをなんかラミネート加工でさして、こう黒板の上にこうバーって貼っつけて、5年何組仲良しみたいななってるわけですよ。その中、その自分のさ、その顔写真が載ってて名前書いてある上のところにさ、ジオンのマーク書いてたからね。やばいよね。いや、めちゃめちゃ思想強めな小学5年生みたいな。危ないよね。ジークジオンなんつってね。すごいことになってたから。その時がピーク。で、そこがなだらかにこう、加工してって、まあ今落ち着いて大人になって、まあ普通というか。他にこのに比べガンダムも好きだし、ガンダムもすごく興味があるし、横浜のガンダム、実物屋のガンダムも見に行ったけどね。でもその、なんかこう、好き度みたいなことは別にその大人になってからは、そんなにこう、上がり下がりしてなくて。だからその、なんで、じゃあガンプラがめちゃめちゃこう、好き、だからこうやってさ、喋ってるうちにさ、こうやって、全問答じゃない、なんかこう、自分自身にこうやって問いかけてるわけじゃん。だからこのポッドキャストを収録するって行為も危うくて、考えてみれば。なんで俺こんなことしたんでしょうね。はは、なんて喋ってるうちにさ、本当に、なんで俺こんなことしたんだろうみたいな、ことになってくるわけ。なんかこう自分自身に問いかけちゃってるんですよね。一人喋りでこうやって喋ってるうちに、なんか自分の心に問いかけちゃってるね。どうして、俺は必要なのかみたいな。俺は果たして必要なのかみたいなことね。こう言っているうちに、ポッドキャストもういいや、みたいな。だって、いや、ならないけど、本当危ないよね。こうやってさ、あんまり言いすぎると危ないね。やめよう。もうこの話。やめよう。なんでガンプラ好きになったんでしょうね。なんていう風に言ってたら、そのうち、本当なんで俺こんな好きなんだろう。やめた。みたいな。だって、せっかくこの間買ったガンプラが不良在庫になるから、もうやめ。今日はやめ。もうやめ。やめです。やめます。 まあそのプラモデルの何グッズというかさ、あの道具ってまあ細々としたものが多いんですよね。一つあたりの単価が安いのでつい手に取ってしまって、それをこういっぱい買ってって気づいたらもう取り返しのつかないことみたいな。でさあ、そのこの間ね、まあ、先月1ヶ月ぐらい前ですかね、ザクを久々に作ったんですよ。でそのザクの肝っていうのが、まあその全然改造とかね、なんかこう切り張りしてどうこうとかっていうことはやれなかったんだけど、一個売りが専用のデカールがいっぱいついてきて、それでこうドレスアップできますよ。デカールっていうのは、まあ、あの水転写シールって言って、そのなんて言えばいいんですかね、なんかこう台紙ごとあのね、水にちょっと浮かべるので、何十秒か、あの10秒か20秒かそんぐらいかな、でこう引き上げると、そのなんか糊の成分がその水によってちょっとこう溶け出して浮いてきて、でその台紙からこうスルッてこうね滑るように、そのシールのこの印刷してあるそのシールがスルッてこうね、あの移動できるようになるんですよ、うん、でそれをこうシュッてこうプラモデルの表面にこうスッて貼り付けてやるから転写シール、水転写シールとかって言うんですけど、それをデカールって言うんですね。プラモデル以外の分野でもデカールって言葉使うと思うんですけど、でそのさ、デカールを貼るって言うんだけど、まあそのね、デカールがすごく繊細なんですよ。なんでじゃあ普通のシールじゃなくていいのって話なんですけど、シールはなんかその紙みたいなのに印刷してあってさ、それをさ、そのままペタッと貼るから、その紙の部分だけ厚みがあるじゃないですか。で、コンマ1ミリとかだと思うけど、コンマ1ミリ、2ミリ、こう、シールそのものの厚みがあるわけじゃないですか。その厚みがやっぱ気になるし、なんかこう、水に弱いのはデカールも一緒か。なんかそう、まあそういう台紙分の厚みが出るんだけど、デカールっていうのは、本当にその、本当に薄い膜なんだよね。薄い膜なんですよ。だからそれをシュッて映すと、もうほとんどこう遠目から見る分には、そのシールとそのプラモデルの境目みたいな段差部分はほとんど見えなくて、すごく綺麗で、まあ、そういうのができるんですよ。それがまあ繊細でね。で、こうふにゃふにゃってすぐなっちゃうので、こううまく貼ると、まあ、いい感じになって、で、そこにね、なんかこう、マークセッターだかマークソフターだかなんかそういうのをね、専用の液をね、ちょんちょんって塗るんですよ。ね。で、そうすると、なんかその、そのデカールが、こう、ピタってこう、吸着して、まあ、馴染むというんですかね。で、こう、貼り付いて、こう、ガッチリ、なるわけです。で、それが、やるよ、いいよ、つって、こういう書いてあったから。だから、そういうつもりやって、おし、よくできたなと思ってたんですけど、作ってる最中にね、デカール貼って、で一通り貼って、でちょっと乾燥を待って、じゃあ翌朝じゃあちょっと上からまたスプレー吹いてちょっと完成だなと思ってたら、パッて起きて何気なくその完成間近のザクを見たのね。まあそのまあ恥ずかしい話、まあちょっとこうにんまりこうねなんかこうザクを眺めていいなーなんていうにんまりタイムが15秒ぐらいあるわけですよ。でその15秒なんてうーんなんて見てたら、あっデカールの端っこがペラってめくれ上がっちゃってるんですよ。うーわっと思って。難しいのがザクって、ザク見たことある人なら、あるいは乗ったことある人ならわかると思うんですけど、あるいはザク乗ってルーム戦役に参戦したことがあるっていう人ならわかると思うんですけど、はいはいはい、俺は参加したことあるっていう人は、やばい人です。やばい、あまり関わらない方が、そのおじさんは関わらない方がいい。一年戦争おじさんには関わらない方がいいね。そのザクって、曲面が多いんですよね。丸っこいフォルムしてるんですよ。その丸っこい表面に、デカールを貼るって、ちょっと難しくて、その丸っこいからさ、うまくこう、ベタってこう、貼り付いていればいいんだけど、それがこう、うまく僕がこう、貼れてなかったからか、端っこが浮いちゃったんですよね。うん。まったいなところに貼る分にはそういうこと起きないと思うんですけど、丸っこい分、そう、ペロってこう端っこだけ浮いちゃって、あっちゃーと思って。で、こうなっちゃうと、もう、ペロって浮いたまま一晩経っちゃってるから、糊も乾燥しちゃってて、もう はっつかなくなっちゃってるし、はっつかせようと思ってさっき言ったそのマークソフターだかなんとかとかっていうやつをこうピチョンピチョンってやってると、余計に今度そのデカールがこう溶けちゃって、ぐしゃってなったり切れちゃったりっていう危険性があるし、なんなら、なんとか僕自身もそのスキルがないから、あんまりいじりたくなくて。んで、そしたら、その、いろいろあるね。タミヤさん、いろいろ作ってるね。いろいろ作ってるね。もう困っちゃうね、本当にね。デカールのりっていうのがタミヤから出てて。でも読んで字のごとくデカールののりなんですよ。何の意外性もない名前ですけど。だから、ペロってめくれちゃったデカールの底の裏側に、とても少量ね、ちょんって、もうハケの先っちょでちょんってやって、貼ると、そのデカールのりがこう、のりの、あれを役割を与えてピタッと貼れるみたいな、あるんだけど、これさ、まあ、大体340円ぐらい。340円ですよ。内容量が 10ml。小さじ1杯みたいな。もう、すごいよね。すごい世界でしょ。でも、そのちっちゃく340円だけどさ、そう、買いたいわけ、欲しいわけ、欲しいんだけど、その、家からさ、それを売ってるお店までさ、電車でまあ行くんだけどさ、往復の電車賃でさ、もう、同じ値段なの。往復の電車賃足すと、340円くらいになっちゃうわけ。と思って。この、10ml ばかしの液体の入った、その、小瓶を買うのに、同じ値段払っていくのみたいな。でもそう、しょうがないじゃん。で、通販で頼んでるのに時間ないし、買いこうと思って書いたら、まあないんですよ。それが見つからない。まあ、さっき言った通り、10ml ばかし入ってるちっちゃい瓶、まあ、マニキュアとか、そういう感じのイメージと思ってもらえればいいんですけど、ちっちゃいから、全然見つかんなくて、で、そういうなんか塗料の瓶とかはさ、もう、ドゥアーって壁一面並んでて、色とりどりの、色とりどり、あの、リストラされた日に見た、夕焼け、レッドみたいな、そういうのとか、パチンコで、12万吸った、あの日の、ネオンの色とか、そういうのをいっぱい、お葬式で食べた、カピカピの鉄火巻きの、キュウリ色とか、そういうのがあって、いろいろあるなぁなんていうのをやって、さすがタミヤだなぁと思って、そういうのを見てたんだけど、そういうのあっても、デカールのりはないんですよ。で、と思って、ヨドバシなんだけどね、ヨドバシカメラの通販のアプリで検索したらさ、在庫あるわけ。で、ヨドバシは店舗受け取りってのができるんですよ。だ注文して店舗受け取りってやると、30分以内に商品ご用意しますって言って、そのお店のカウンターに用意しといてくれる。で、それを取りに行くっていう、受け取り方法があるんですよね。もちろん、郵送もあるけどね。っていうのがあるから、もうしょうがないとこ見つかんないから、もうこれもさ、だからさ、模型コーナーを右往左往左往右往してて、もう不審者なわけよ、もう。何してんの、あいつみたいな。で、自意識過剰だけど、で、うろうろうろうろしてるわけ。だからもう、いや、もうこれを人に見られてると考えてしまう自分も嫌だし、それのこう、自意識と格闘するのも疲れたと思って。んで、ヨドバシのそのアプリで、じゃあ、この、今僕がまさにこのいる、この店舗で受け取りっていう風にやって、そのデカールのり340円ばかしの商品を1本受け取り。もうこんな小瓶一つに店員さんを使わせてしまうことにも、なんかちょっと嫌悪感っていうか、こう、ごめん。もうちょっと大胆に買えなくてごめんって言いながら、こう注文をポッとやってさ、30分以内にご用意しますのでお待ちくださいってなるわけ。30分待たなきゃいけないわけ。うわーと思って。さっきその、うろうろしてるのが嫌で注文したのに、さらにこのおもちゃコーナーで30分立ち尽くして待ってるっていうのがもう、耐えられないわけよ。もういい。気持ち悪いみたいな。キャーみたいなことをね、 通りすがりのこう人にこう言われたらどうしようなんて思って。それは言わないないけど、まあそう、しんどいじゃん、シンプルにね。30分経って待ってるってね。何これみたいな。じゃあもうしょうがねえと思って。もう疲れちゃってさ、クラクラして、じゃあ朝ごはんも食べてないから、ちょっとこう、糖分が足りてないみたいな感じのもあるから、なんかもう甘いものが欲しいみたいになっちゃってるわけですよ。で、もう、あと思って。んで、こう、なんかあの、何あの、レストランフロアみたいなこと行ったらさ、ドトールがあるわけ。ね。デカールを待ってる間にドトールが、もう嫌だよ。こんなつまらないダジャレを思いついてしまう僕の脳みそを、この、なんか脳みそ、なんか、あれ、交換してもらえませんかねこれ、交換、新品と交換しても、あ、保証期間切れてんの、はぁ、じゃダメだ。ね。デカールを待ってる間にドトールに入りね。で、ドトール入ってさ。で、なんかこう、甘そうで美味しそうなもの、美味しそうだなぁと思って買って、重厚って飲んで、あ、美味しいと思って、レシートパッて見たらさ、600円と書いてあるわけ。もう、デカール海苔の倍ぐらいの値段するわけよ。え、俺最初、電車賃消しって渋ってたのに、なんで俺600円のこのコーヒーを躊躇することなく飲めてるのみたいな。で、往復の電車賃340円ってさ、ドトールの600円でさ、足して940円かけてさ、340円の小瓶を買いに来てるわけよ。なんだろうこれと思って。もうそしたらさ、もう、いらねえってなさ。でも冷静な時間を与えちゃダメなんだって、だから30分って与えちゃうから。もういらないな、これ。もう、デカールとかなんだ、デカールって何ですか知りませんよ、僕なんだよ。デカールなんかいりませんよ、そんなものみたいな、こんなって。デカールが浮いたなら浮いたなりでそれでいいじゃないですか。もう浮きっぱなしにしときます。そんなものはなんていうふうに。もうなっちゃってて。はぁー、なんて言ってるうちにさ。準備できましたのメールが来ちゃったわけ。ああ、準備できちゃったか。店員さん仕事が早いなと思って。30分待たずして、多分20分ぐらいで通知が来たんですよね。で、その受け取りカウンターに行きしなに、もう一回こう模型来ない、とこに通るから、それでこう、もう一回こう、チラッと棚をね、なんとなくこう眺めたらでしょ?さっきまであんなに探してなかったデカール海苔の小瓶が、あんの。あんの。普通にあんの。置いてあんの。4つあるの。これ手に取って普通に買ってた。これ、ドトールの600円払わないで済んで、無視して帰ろうかなと思った。もう帰っちゃおうかなと、もうあの夕日にめがけて走っちゃおうかなと思ったら、さっきのタミヤのあの日見た夕日の真っ赤に燃える夕日色めがけて、俺もう走り出しちゃおうかなと思って。んで、買って帰ってきて、まあ、しょうがねえって言って、ザクを見てさ、じゃあこの900いくら橋かけて買ってきたデカール海苔で、もうデカール、貼って貼ってと思ったらさ、今朝見たはずの剥がれかかってるっていう箇所がどこにも見当たらないの。俺、朝一番で寝ぼけてて、なんか見間違えてんの。一箇所もないの。剥がれてる場所なんて、一つもなかったんです。何のために買ったんですか?何のために買ったんですか?これを。番組の皆様からメッセージを募集しています。概要欄に貼ってあるリンクからメッセージフォームに飛んでお気軽に投稿してください。X へのポストはハッシュタグ寝るまでラジオとつけて感想などお待ちしています。なんか何にお金払ってるのかなってちょっと分からなくなっちゃってさ、もういいやと思ってもその小瓶をヨドバシの袋にちっちゃい小瓶が入っただけのね袋を、これあのブンブンブンって振り回したらあの車の窓ガラス割れんな、みたいな。ダメだよ。ダメだよ。ソイソース君ダメだよ。
ねえ。そんなことをね、思いながら。まあ、うおさおさおうさせられていますけども、まあ本当にでも、ちょっとね、あんまり踊らされないように、今は、ズゴックを作ってます。というわけで、今夜はこの辺です。皆さん、おやすみなさい。